年明け早々、社長室の模様替えをすることになり、オーダーメイドのデスクを注文した。見た目は既製品と大して変わらない。ただ、右袖のペントレーの横に、幅7センチほどの小さな浅い引き出しをお願いした。わざわざオーダーにした理由はそれである。そこ、何を入れるんですか？万年筆とか？半分、秘書のようなことをしてもらっている事務員に聞かれ、僕は答えをはぐらかす。大事なものをね。そうだな。昔見た夢っていうかな。その時計を手に入れたのはちょうど10年前。29歳の冬、新潟に帰ってきたばかりの時だった。大学時代からずっと東京で役者になる夢を追いかけ続けてきたものの、下積みから抜けきれず、いよいよ30を目前に夢破れて実家に戻り、親の会社に就職することになった。ふるさとの冬は暗くて気がめいった。俺はこんなもんじゃないはずなのに、そう思いながら過ごす毎日はつまらなかった。不甲斐ない自分を認めることができなくて、仕事にも気持ちが入らなかった。よく外回りの営業をサボって古町の喫茶店で時間を潰した。白十字、シャモニー、カリオン、コーヒーを飲んでタバコを吸って、そしてモールの中をブラブラと歩く。それが日課だった。ある日、なんとなく入った時計店で一本の腕時計に目を奪われた。ガラスケースに飾られた落ち着いた黒い文字盤の美しいクロノグラフ、すべてが輝いて見えた。かっこいい。素直にそう思った。試しに巻いてみると、でもちっとも似合わなかった。しかもとても手の出せる金額ではなかった。なのに僕はそれを手に入れた。そして思った。ああ、この時計が似合う男になりたい。それはこの町に帰ってきて初めて見つけた僕の新しい夢だった。それから毎日、僕はその時計を腕に巻いて仕事に励んだ。祖父が創業した会社は父の放漫経営でガタガタになっていたけれど、それを立て直すために僕は街を駆けずり回って、たくさんの人に頭を下げた。最初はちっともうまくいかなかった。諦めかけたこともあった。でも苦しい時、僕はいつもその時計にそっと視線を落とした。そしてそこに刻まれる時間ではなく、こんなもんじゃないはずの自分自身を見つめた。ようやく支払いを終え、その腕時計が晴れて自分のものになった頃、会社はやっと黒字に転換した。少しずつ僕を信頼してくれる人が増え、 新しい取引先にも恵まれるようになった。いい時計ですね。似合いますね。そんな風に声をかけてくれる仕事仲間も現れ始めた。そしてあれから10年が経った今年の正月、僕は新社長に就任した。新しいデスクの小さな引き出しに左の手首から外したクロノグラフをそっとしまう。この腕時計のおかげで今の自分がいるのは間違いない。小さな傷はたくさんついたけど、僕の目の前に映る輝きは10年前と変わらない。ありがとう。胸の内でそう小さくつぶやき、静かに引き出しを閉めた。ちょっと1時間ほど外に出てくるよ。どちらへ？いや、気分転換に古町でコーヒーでもと思って。何かあったらスマホに連絡ください。これから僕は新しい腕時計を探しに街に出る。次の夢を見つけるために。